どうも丸山です。今日ちょっと風邪ひいててあまり調子が出ないんですけども、よろしくお願いします。今日はマイクロソフトのクラウド技術の話をしようと思ってます。僕はオープンソースの人間で、実はあまり M さんのことを存じ上げていないんですが、いや最近この MS のクラウド技術なかなか面白いなというふうに思い始めて、で MS さんの技術に最近少し興味を持つようになりました。で、まあ、今日お話しするのは、まあ、Azure、まあ、彼らはそのクラウドの OS だって言い方をしているので、まあ、それの、まあ、大まかな話を最初に少しして、でそれが、まあ、前回もお話ししましたけれども、クラウドの基本的な技術はスケールアウトという技術なんですが、でそれがどういうふうに Azure が解決しているのか、で特にウェブアプリケーションのスケールアウトをどういう形で解決しようとしているのかって話を少しします。それからこれも非常に面白いんですが、SDS というデータベースサービス、データサービスがあります。それの簡単な紹介をしようと思っています。ここではポイントはリレーショナルデータベースじゃだんだんなくなってきているということをちょっとお伝えできればいいなというふうに思っています。それから Azure のサービスモデル、これはこれもなかなか面白いというか、あるモデルを与えるとそれを実際にディプロイ、ハードウェア含めて全部ディプロイして、そういうシステムを作っていくという、そういう技術を彼らが追求しているんですが、それはファブリックコントローラーっていうんですけれども、でその辺の話と最後に実はそういうファブリックコントローラーというか、そのクラウドの一番最下層のところに P2P の DHT という技術があるんですけれども、僕昔 P2P やって非常に懐かしいんですけれども、でその技術を使ってアベラビリティっていうか障害性を高める工夫をしている。それもなかなかデザインと非常に斬新なデザインで、非常に技術的には面白いところたっぷりの技術だというふうに思っています。でまあ、最初に Azure の外観をちょっと簡単に話してみたいと思いますが、まあ、こういう感じでいくつか Azure サービスプラットフォームっていう形で製品群があるんですが、 Windows Azure っていうのはそのベースとして の, クラウド OS だっていうような位置づけを与えられています。ただ一番中核はおそらく真ん中にある、見えますか、なんか明るい、これ前の電気消えませんかね。
SQL サービス、
SDS というサービスが多分中核だというふうに思っています。で、Azure はまあクラウドの OS で、まあ、ユーティリティコンピュータ、要するに24時間視力実をずっと働き続ける、そういうための仕掛けですね。で、まあ、サービスを管理して、計算機能を持って、かつパーシステントやストレージを持って、でユーザーにちゃんと開発環境、これはビジュアルスタイルそのまま使えるっていうのが多分売りになってるんだと思いますけども、そういうものを提供すると。でまあ OS の必要性は、まあ、デスクトップでも同じことで、ハードウェアを選んでデバドラを作ってファイルシステムを書いて、でジョブスケジューラーを書いてっていうのは、こんなことやっていちいちやらないとアプリが開発するにはとんでもない手間がかかるわけで、でもクラウドサービスの開発者は結構今同じように、例えばハードトラフィックを調べたり、ストレージを増やしたり、サービスのエラーの対応をしたり、まあ、これただ EC2 やったことの人はよく分かると思いますけども、まあ、結構面白くてスケールアウトするんですが結構手間かかるんですよね。でそういうのは実はやはりまあ、ディスクトップだったらオプレクティングシステムを作って、ハードウェアからはまあ、抽象化したアプリの実行環境というのがあって、で、まあ、共有ファイルシステムにちゃんと、権限を持ってアクセスするとか、リソースプールからちゃんとリソースを取り出してアサインしていくとか、そういう機能があって、で開発は非常に楽になるわけです。当然開発環境、特に今でしたら必ずOS だけじゃしょうがないんで、それぞれ強力な開発環境を持つわけですけれども、でそういうものをクラウドの上でも必要だ。でこれは確かにそうですね。でこういう少なくリソースプールから、クラウド上のリソースプールからリソースをアサインするっていうのは多分Amazon の EC2 でも当然やってるはずですよね。だからその場合は リソースの管理、それのアサインはちゃんとやってるんですが、もう少し、いろんな機能で、おそらくそれは Google もすでにやってることなんですよね。だからのスケラビリティの秘密の背後に、あのそのクラウド OS に当たるものが多分あるはず。多分僕はそれ WAQ っていうのは彼の構造あのダイアグラム見てもかなり WAQ って出てくるんですけども、でそれがそのクラウド OS だとずっと思っていたんですけれども、あのビッグテーブルや GFS やマップレジスについてはいろんな学術論文の形でいろいろ情報が出てきてますけど、 WAQ については Google は一切情報を出してないんですね。まあ、そういう点で言うと、あの今度のアズールがいろいろかなり細かい技術的な細部まであの仕組み、まあ、そうそう出てないです。そういう意味じゃ、まあ、あのオープン、完全にオープンというわけではないんですけれども、かなり詳しくそのスケールアウトの仕組み、かつその リソース の, あの利用の仕方まで含めてあの情報を公開しているのは非常に面白いというふうに思っています。そういう意味じゃ、Google さんも多分その WAQ の働きについては多分そのうちあの出してくるんじゃないかなと思っていますが、まあ、そういう意味でやっぱりあのクラウドの競争力の一つの源泉というか、そういうあの大規模な分散 の, あのたくさんのリソースを協調動作させるノウハウって、そういう意味ではあのクラウドの一番あの根本的なというか技術なわけで、その辺であの後発のマイクロソフトは結構あのスッキリした回を出してきてるんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、まあ、あの PC 上の OS と同じようにあの抽象的な実行環境を保障したり、共有ファイルシステムを作ったり、まあ、リソースのアサインをしたり、で、まあ、それはユーティリティコンピューティングですから絶対それは倒れない、あの24時間あの週7日働けるようなそういうあのアベラビリティをちゃんと保証していく、でそういうことをクラウド OS が提供するということになっています。で先ほどの4つの機能を対応するんですが、サービス管理を自動化して、これも先ほど少し話しましたけど、サービスモデルを転移するとそれにあの対応して、ディプロイをハードウェアレベルでやる、これもなかなかすごいなと思って、後で少し説明します。それから、まあ、あの強力なサービスのホスティング環境があって、で、まあ、全てのハードウェアをちゃんとコントロールできる、で、まあ、その辺の細部はまだ僕もよく分かってないところがあるんですけれども、あのファブリックコントローラー、ファブリックって織物ですね。でそのネットワークの織物をコントロールするっていうのはそういうものだと思いますけれども、そういうメカニズムを導入する。で、あとはその SDS って言いますけど、SQL データサービスって言いますけれども、クラウド上のデータベースが非常にこれまた強力なものを出していて。で、かつ、開発環境は実は Visual Studio そのまま、.NET の開発でしたものがそのままオンプレミスでもオンクラウドでも両方行きますという、なかなかビジネス的にもうまい、やり方をしてるんじゃないかなというふうに思います。で少し技術的な中身に少し入りたいと思うんですけれども、あのまず Web アプリ、これは前回も話したことなんですが、 Web アプリケーションのスケールアウトっていうのは、まあ、基本的にはその Web 層をたくさん並べて、同じようにビジネスロジックもたくさん並べて、頭にロードバランサーを置いてそれで IP を振っていく、で IP をスプレーしていくわけですね。だからこれは一つ明確にボトルネックがあって、その後ろの、データベース層がここがボトルネックになります。で前回もお話ししましたように、ここを解決するための今一番ホットな技術というのは、そのデータベースの直前に分散メモリキャッシュを置くことですね。これはあの製品レベルでいうとオラクルのコヒーレンスだとか、あるいはオブジェクトグリッドとか、まあ、ちょっと技術違うんですが、ギガスペースだとかあのテラコフタ、そういうあの分散メモリ型のデータグリッドですね。これがそのあのデータベース の, そのボトルネックを解消するための有力な手段として、ただこれいずれもキャッシュですね、キーバリュー の, あの形を取るんですね。でこれが実はデータベースの構造にも多分影響を与えていく。でクラウド用の分散データベースは僕の理解だと、あの分散データベースにその目の前 の, その直前にあの分散メモリキャッシュを合わせたも、それが雲の上に登ったものが分散データベースだというふうに思っています。で今クラウドの分散データベースとしては、例えば Google のビッグテーブル、これは Google アップエンジンがインターフェースになります。それから Microsoft の SDS、 それから Amazon の SimpleDB、 が Amazon、 これまだちゃんと出てないなもっともありますが、そういう分散データベースが分散メモリーキャッシュと一緒になって、クラウド上からデータサービスを提供する。でこれがある意味エンタープライズのクラウド利用の一番中心感に多分なっていくんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、その分散キャッシュとの関わりでクラウドのデータサービス利用を見てみますと、でこれはまあ、上が企業オンプレミスです、下がクラウドなんです。これは、まあ、Azure に沿って書いて、これはまあ一般的に同じことで、企業内で例えばコーヒーレンスを使う、あるいはオブジェクトグリッドを使うというのはこの図ですね。でそれは実はオンプレミスでデータベースを持っても、別にクラウド上でデータベースを持っても両方に使えるらしいわけで、そういう意味では今の時点でクラウド移行を考えるっていきなりいろいろ、まあ、心理的にも技術の障壁にあるかもしれませんが、そういう意味じゃオブジェクトグリッドだとかコーヒーレンスを使うというのは非常にクラウドへの一歩ですね。でこれがもうちょっと進むと、こういう形でもうそのメモリーキャッシュ込みの、要するにクラウド上のデータベースそのまま使うというのになりますし、これがさらに進むと、アプリケーションごとをクラウドに乗っけちゃおうという話なんです。それは多分段階的に多分移行ができるんで、ただいきなりそのオブジェクトグリッドなりそのコヒレンスの経験はそういう意味では非常にクラウドのデータベース利用を取ったら非常にいいステップになるだろうと僕は思ってます。でその話は少しデータキーバリュー型のデータの話をしていけば少し補足できるんじゃないかなというふうに思ってます。で、Azure のウェブアプリケーション、今昔の 3tier 型のウェブアプリのスケールアウトをどういうふうにやっていけばいいか、そういう意味では分散メモリーキャッシュが結構大事だよ。なんでそれがしかもクラウドへのステップになりうるんだって話をしましたけれども、Azure の回を少し見てみようと思います。Azure なかなか面白くて、ちょっと 3tier なんですが、トポロジーっていうか構成がちょっと変わってます。で、ここにロードバランサーがあって、グリーンのやつはこれは Web ロールっていうか、これは Web 層ですね。で、ブルーのワーカーロール、これはまあビジネスロジックだと思ってもらえばよくて、で、特徴なのは Web ロールとワーカーの間に直接接続がないんですね。素結合になってます。でかつそれぞれがストレージデータ層、データ層が後ろにビジネスロジック後ろにあるんじゃなくて、まあ、両方の下にある、まあ、これもよく考えてみれば当たり前なような気がしますが、でも 3tier がこう積み重なるものとは違うということです。まあ、ちょっと具体的に見てます、まあ、インターネットとの関係でいうとこういう形でウェブロールもワーカールも直接インターネットとも接続できるし、ストレージ層もインターネットとも接続できるという関係になります。で、まあ、そうなればこれは別々にウェブロールとストレージだけでも十分仕事ができて、例えば動的な、まあ、コンテンツ、まあ、普通のウェブページだったらこれでいいわけですね。全部ワーカールなんか使わなくてストレージとウェブロールがあれば、まあ、普通の動的なコンテンツの普通のページの生成サービスはこれでできるということです。まあ、そういった Web ロールはインターネットからのリクエストを処理する Web 層で、まあマイクロソフトの場合だったらIIS がやるってことですね。まあ、Web ロールってのはそういう意味では Web のブラウザーじゃなくて Web のサーバーだと思ってもらえばいいと思います。で逆にワーカールだけ自立するってことも実はあって、これはバックグラウンドの仕事 でワーカール実はインバウンドって内向きのメッセージ受け取らないんですよね。だけれどもストレージからQからデータを読み出すことはできて、でそれでバックグラウンドでいろんな仕事をするということもあります。でこれはまた別なパターンで、ストレージが直接インターネットを結びつくというやつで、まあアップロード、いろんなスタティックなコンテンツをアップロードするってのはこれでいいんだ。まあ言われてみれば 3tier も別に酸素同時に受けてるわけじゃなくて、まあいろんな使い方があるよね、それをもうちょっと分けて使おうねっていうような、そういうふうに理解して構わないというふうに思います。ただまあちょっと見かけはちょっと三段ガスネじゃなくて、ストレージ層を背景一応ベースにしたちょっと変わった形をしているということです。まあ、一番よく使われるのはやはり3tier と同じなんですが、前面にウェブロールがあってバックエンドでビジネスロジックが走って、かつデータサービスも使う。でここのつながりがですね、 実はこれも一つの特徴なんですが、ウェブロールとワーカーロールの間を実はこのストレージ層がつなぐという形。これはよく意味わかんないかもしれないですが、ストレージは Q というのがありまして、で Q もストレージだ、まあ、Q、ブログと Q とテーブルがストレージの3つの代表なんですが、そのうちの Q を使ってウェブロールとワーカーロールの接続をするという、そういう作り方になっています。で、まあ、ちょっとなんか意味よくわからないかもしれない。これもなかなか合理的なんですよ。ウェブ層とビジネスロジックをそのままつなぐと実はいろんな問題が起きます。で、まあ、実際ロードバランサーで IP スプレーされて見かけ上同時にいろんなリクエストが飛ぶわけで、で、まあ、例えばセッションの情報というか、そういう情報はでも多分一つしかないわけで、まあ、そういう共有領域、あるいは共有すべき情報に対する並行アクセスがどんな問題が起きるか、まあ、これ A から10っていうのを書き込んでますね。で、今度はそれに1を足して11にします。で、今度は B の方が11をゲットして、でそれを12を足して、まあ、これはまあこの辺りハッピーなんですが、今度はA が12をゲットして、ところが B も12をゲットして、ここでちょっと競合起きそうですね。で、書き込もうとすると、これは B が先に13って書き込んじゃったんだけど、このままいったら A は当然11だから12って書いちゃいそうですね。で、ここで多分競合が起きちゃうというふうに、見かけ上をパラにしていくと、こういうアクセスの問題が起きます。で、これはなんとか配達制御ない工夫が必要なんですが、一般的にはこういう競合を防ぐためには普通はロック、まあ、トランザクションでトランザクションを始めて、こいつが12ってゲットしたとすると、B がカウントしますが、これはトランザクションの間なので、A がコミットするまで他のブロック、リクエストをブロックするというのが普通のやり方。でもこれは効率悪いですね。ロックして B の動きを止めてるわけですから。で、まあ、これ見かけはうまくいきます。もう一つの回があって、それは Q を使うってやり方で、A で書き込みます。で、 B そういうふうにやりますけれども、もう一つワーカーを立てて、で Q に対してちょっと分かりにくいかもしれないですが、ワーカーがどんどん Q にアットしていくんですね。で、ファーストイン、ファーストアウトで出ていくんで、ここのところは見かけ上ロックしなくても先に入ったものが先に通る。入り口は一つ、出口も一つなんで、そこでワーカーが取り出して処理すれば、これでロックは必要なくなる。で、まあ、Q による事例は起きますけれども、これは非常にプログラム簡単ですね。ワーカーに Q に渡した途端に渡した側も自由になります。で、渡すところだけ勝手にやっていけば、渡してしまえばまた Q がそれを自動的に競合を防ぐという、そういう仕掛けですね。で、今 Azure のそのウェブ層とウェブロールとそのワーカーロールのつないのはこの Q を使おう、まあ、これ昔からある技術法だし、 MQ なんかもそういうことだと思うんだけれども、でそれをベースの選択にしているというのが面白い。これも多分ね、スケールアウト、たくさん のウェブ層、あるいはたくさんのワーカーが多分100とか200とか、場合によったら1000対1000とか、そういう形で動いたときにロックをできるだけかけない、かけてもいいんですけど、それは非常に無駄になるんで、それは Q で全部シリアライズして、シリアライズというかな、直列化して、頭からワーカーがデータ拾って処理していく、ちょっと回り道に見えるけれども、これはスケールアウトにとっては結構うまいやり方かもしれないなと思って、オーバーヘッドはあると思いますけどね、多分パラのメリットの方が、それより大きいということだというふうに思います。それから今度データベースの話を少ししてみようと思うんですが、Azure の中心にある SDS というか、SQL サービスというのがあって、その中の中核がその SQL データサービスということで、まあ、SQL サービス自身が、SQL のデータプラットフォームをクラウドに拡大したもので、Azure のデータサービスと。 で、まあ、データプラットフォームをクラウドに拡大したもので、まあ、これが僕が何度も言いますように、多分そのクラウドデータサービスがクラウドの中核になっていくというふうに思ってますん で、 でそういう意味じゃその Azure の中核部分のサービスだと思ってもらってもいいと思います。でクラウドの中のデータベースとして、ね、インターネットベースであのデータベースサービスを提供する。で一応見かけはリレーショナル、あとで少し話しますが、実はリレーショナルデータベースではない、キーバリュー型のデータベースをリレーショナル型に見せているというものですけれども、でそれでトランザクションの一貫性、コンシステンシーをちゃんとサポートしようということです。でサービスは実はあの、まあ、スープも用意されてますが、多分レストですね、レストのきれいな階層型のネーミングルールで、データベースもいろんな行まできちんとアクセスできるようにする、そういう回、これも時間があったら別な時に紹介したいと思います。でまあ、結構もうあのビジネスレベルでサービス提供できるぐらいの品質を目指していて、でハイアベラビリティ でなかなかあの優れた、これはその SBS が多分 Azure の、 あの中核だというふうに僕は思っています。でまあ、クラウドへいろんなデータを置くっていうことで、クラウ今オンプレミスのデータをクラウドで置くのでもいいし、あるいはそのいろんなデータをすべてクラウドにまとめてデータハブに使うというやり方でもいいし、いろんなそのあの利用や規模に応じてあの柔軟な利用モデルも多分用意しているということです。今日はあまりその辺の話はできませんけれども、で SDS のデータの構造はこれはかなり衝撃的というか変わったものでして、まあ、あのストレージというのは実はちょっと広い概念で、あの大きく言ってあの3つあるんですね。ブロブと、まあ、これは巨大な、まあ、映像だとか音声だとかイメージだとかそういうものをあの入れていく場所が、ストレージ、これもよく分かる。あとテーブル、データベースもやっぱりストレージとしてテーブルが入れ物になります。もう一つは今あの先ほどワークロールからあのウェブロールからワークロールへあの情報をこう流していった Q、 これもあのストレージ、データストレージというのは扱いをしています。この Q がちょっと変わってるかなと思ってるんですけれども、でそれのアクセスは実は URL が結構1位に決まっていて、HTTP コロンスラスラアカウントドットブログ、あるいはアカウントドットテーブル、あるいはアカウントドット Q というあの綺麗なネーミングルールで、そこの URI を通じてあのアクセスするような作りになっています。で、まあ、この辺は、まあ、あのいいんですが、まあ、そのテーブルの話をしましょう。でテーブルは、まあ、アカウントの下にテーブルがあるんですけれども、あの基本的に、まあ、データテーブルに蓄えられるという、まあ、あのリレーショナルデータベースと同じような構造をとっています。でただ行じゃなくてあのエンティティという言い方もします。それからエンティティはプロパティの集合で、まあ、エンティティを行と読み替えてプロパティをカラムと読み替えれば大体意味が通ずるようになっています。ただエンティティは、要するに単なるプロパティのバッグっていうかプロパティの入れ物なんですね。でエンティティ自身がキーバリューで引き出されてその袋を開けるっていうそういう作りになってるだけなので、実は普通のリレーショナルデータベースとしてはカラムは一つのテーブルについて同じ型を持ちます。まあそれはテーブルのスキーマで定義される型を持つんですが、このデータベースの場合にはエンティティはプロパティのバッグなので、どんなプロパティが入っているかは実は構わないです。ということは行ごとにスキーマで定義された同じ型を持つ必要が実はないんです。で逆に言うと、逆にっていうかリレーショナルデータベース風に同じ型を持つこともできます。それは制限しているだけで、ただ持たなくても構わないんです。で少し例を見た方がいいかな。まあ、プロパティは255個までで、必須のプロパティ、必須のカラムがあって、これは後でお話します。パーティションキーってやつとローキーっていうのがあるんですけれども、まあこれはいいかな。 まあ、プロパティの型としては、まあ、大体ストリングだとかバイナリーだとかブーリアンだとか、まあ、こういうのがあるんですが、実例を見た方がいいですね。これ NT、まあ、これ2行を表しているんです。分かりにくいか、2行分なんですけれども、でエンティティってのは多分行です。で行の型は普通はリレーショナルデータベースのまだ、ね、スキーマでテーブルのスキーマで決まるわけですけれども、これはエンティティごとに変わっても実は構わない。これはそのエンティティ行の、まあ、行自体がキーバリューで引っ張られる、そこの、あの型が違っているという例、ここも違っているかも。それからプロパティは、あのどんなプロパティがそのエンティティなんか入ってても構わないので、全然違った型を持つこともありということです。でだからカラムがある行ではカラムが1個多いとかそういうこともありうるということですね。でこれは実は左側の方があのリレーショナルデータベース、これはあれですね、ちょっと見にくいかもしれませんが、あるカンファレンスがあって、そこでトラックがあって、いろんなセッションが、まあ、その3回数終わって、 ある何年のカンファレンスの何というトラックの何というセッションを、まあ、検索しようと、そういうデータベースだと思ってもらえば、普通のリレーショナルデータベースのスクリーンだったら、まずカンファレンスのテーブルを作って、でトラックのテーブルを作って、で最後セッションのテーブルを作って、それをまあホーリンキーで結びつけてジョインして、あの全部見るというような、そういうスタイルでやるのが普通だと思いますが、アズールのデータはちょっと異様かもしれませんが、その3つテーブル作らないですね。みんな一緒にしちゃう、でも構わない。いやこれでもいいんです。ただ今ジョインちゃんとサポートしてない可能性があって、でもそれだけじゃなくて、そのデータモデリングの仕方がリレーショナルと変わるんです。でカラムの型が全部違ってもいいので、ここをヌルってば入ってますが、非常にスパーズなテーブルになって、別に一つにでもまとめられる。でもこれはその3つのテーブルをジョインするのに必要な情報の、多分最必要かつ最低限の情報からなるテーブルを作ればいいだけで、で論理的には、理論的にはそのジョインというのは非常に高価な操作で、あのテーブルの直積を作るわけですよね。でそこをあの理論的にはそこを全部あのサーチするっていう作りなんで、例えば100行のテーブルと100行のテーブルの直積を作った1万行のテーブルを作行ができて、それをサーチするっていうのやるんだけど、でも実際そんな実装普通はしないですね。そんなとてもそんな必要ないし、で実際にはこういうあの必要なものだけ抜き出して検索してるはずで、それと実は同じことだと僕は思っています。でこれはちょっとあの後でゆっくり家帰って、この2つの RDB 型のモデリングと、その Azure の、 あのキーバリューというかエンティティ型で、あのスキーマを持たない方で、どっちが多分これはなかなか右側は慣れないと思いますが、でもこれはこれで僕らは多分 RDB のモデリングに慣れすぎていて、でも RDB 僕は考えるとやっぱり不自然なところも多分いろいろあるんじゃないかなというふうにも思ってます。だからちょっとこの辺はいろいろパラダイムシフトが多分起きる可能性があって、でこのキーバリュー型のデータベースは実はあの Azure の SDS に限ったことは、あの Amazon の SimpleDB もそうです。基本的にキーバリューです。それからあの Google のビッグテーブルもあの基本的にはまあ彼が一番古いんでリレーショナルデータベースに一番近い形を見せているけど、本質的にはあのキーバリューマップ型を、それを厚化粧して RDB に見せているんで、であの中は非常にスパーズなテーブルを扱っているはずで、で彼の場合は縦型ローセントリックな、あのなかなか面白い構造をしているんですけれども、あのそういう意味じゃあの今までの RDB と違った形でのあのテーブルがこれから出てくる可能性がある。で、まあ後でゆっくりこの2つのグラフをテーブルを比べてみてください。これなかなか面白いと思います。もう一つ、Azure で SDS で、もう一つ大事な、今そのカラムがエンティティが、まあ、行がですね、あのパーティション、あのプロパティのバッグだ。だから逆に言うと、どんなものが入っても構わない。ということは、固定的な あのスキーマで定義されるカラブの型を持たなくても構わない。ある行はあの5個のカラブを持って、ある行は7個のカラブを持っても構わないし、それぞれの型が全部違っても構わないんだって話をしました。もう一つ、あの Azure のテーブルにはもう一つ面白い特徴があって、パーティションキーってやつがあります。で、パーティションキーというのは、必ず全てのテーブル、全ての、だからエンティティの必ず持たなきゃいけないプロパティの一つがパーティションキーなんです。しかもこれは第一から。で、テーブルをそういう意味ではパーティションを文字通り分けるという意味で、で、まあ、それはプログラムで自分たちでアサイン可能なんですけれども、まあ、こういう形です。これ今2行、3、4行ありますけれども、これ一つのテーブルです。一つの、テーブルなんですが、上の行2つはパーティションキーがエグザンプルドックになってますね。下の方はファックドックってなってます。これは実は、パーティションが違う、どういう意味かっていう と、文字通り、ある非常に、まあ、例えば数千台の上にデータが分散しているとすると、パーティションキーが異なるものは別なあのノードにおいて構わないっていう意味を持ちます。で、逆にあの同じパーティションキーを持つものは絶対同じノードにとどまります。で、それがプログラマブルだけれども、あのパーティションキーのまたいで、あのまたいでっていうかね、あのシステムの側がパーティションキーの領域を侵さない範囲で再配置は自由にシステムが行います。で、例えば極端な話、例えば都道府県をパーティションキーにすると、最初は一つのノードにあるかもしれませんが、都道府県がどんどん増えてデータが増えていくと、だんだんその、あの、遠くから北海道が東北までがこっちのノード、それ以外がこっちのノードになって、それがますますどんどんデータが増えると、最終的には都道府県だから、あの、48個のノードに分散する可能性がある。それも動的に行われます。でも必ず秋田県なら秋田県、青森県なら青森県の同じパーチョンキーを持つテーブルは必ず同じノードに置かれる。で、そういうあのコントロールする単位、これがパーチョンキーというふうになります。で、まあ、で、パーチョンの目的はパフォーマンスとエンティティの局所性だから、同じパーチョンキーを持つものは必ず同じノードに置かれるので、ローカルにあのそのノードの中だけで検索できるのが非常に早いんです。で、同時に今言いましたスケーラビリティ、あのどんどんどんどんテーブルが大きくなった時にテーブルを拡大する時の最小単位、割り当ての最小単位として、あの同じパーティションキーを持つものは分割しちゃいけないんですが、あのパーティションキーをまたいだものはどんどん分割していく、そういうあのスケーラビリティをパーティションキーであの担保する、そういう設計ですね。逆にこれはあの検索をするときにある要求を課して、あのパフォーマンスで考えれば、あの同じあのパーションキーを持つ検索の方が早いんですね。で、例えばこれだったら、あのファックドックに対する検索は同じパーションの中の高速にできますが、例えばこのテーブル全体に対してあのモディフィケーションタイムをあのサーチするっていうのは2つのパーティションをまたがるので、で効率は悪くなる可能性があるということです。あまり普通あのリレーショナル DB であまりそういうこと気にしないかもしれないですが、でパーティションキーっていうのは実はあの、まあ、最初は必ず全てのパーティションが別々に置かれるわけじゃなくて、最初はあのキーを集めて、そのリージョンというところに貯めて、そのリージョンがパーティションに割り振られていきます。で、キー、そのリージョンが膨れていくと、リージョンがまた分割されて、でそれが実際にアサインされるあのノードの変化をもたらすわけですけれども、で、まあ、パーティションキー逆にどう選ぶかというと、まあ、検索でよく使われるものをパーティションキーに選べば、その、 あのロカリティが保証されているので多分検索が早い。で、ちょっとこれもまたちょっと違ったノウハウです。まあ多分気にしなければ別に複数のノードをまたいでも構わないと思えばちゃんと探してくれるんで、まあそれはチューンナップですが、まあ設計の指針としては大事ですね。何をパーティションキーに選ぶの、何をスケールアウトの時にどこまであのどうしていくのかと考えなきゃいけないかということですね。 まあ、検索の効率はだから ここだけ見てる分は早い。だけどこあの今丸ですね。だけどここをこう見ようと思ったらパーチを2つまたいでるんで効率は落ちるというような問題が起きるということです。で検索でよく使えるのをパーチョンキーに選べばいい。で負荷をパーチションででも分散することもできるということですね。で、まあ、ある業にとってプライマリーキーっていうのはだから、まあ、リーションデータベース風の言い方をしますと、まあ、パーティションキーとローキーってなります。それは各パーティションキーのパーティション、まあ、ローグループって言ったりするんですが、同じパーティションキーを持つ中で1位に業を指定するものをローキーと言います。ですからテーブル全体で言うとパーティションキーとローキーのペアがプライマリーキーになるというような作りですね。だからプライマリーキーが1位に定まるんじゃなくてパーチョンキーとローキー2つのペアでプライマリーキーを作るというような作り方になっています。まあ、これは一番小さな粒々が行だと思ってピンクの丸がパーチションだと思ってください。外側があるにはノードサーバーだと思ってもらえばよくて、サーバー実はこれ分割して、まあ、これ今丸が3つあります。これを1対2に分けることもある。だけれども丸自体は分割されない。それがパーチションですね。風邪ひいた。もう一つ、アズールで、やっぱり僕ちょっと驚いたのは、この、まあ、サービスモデルっていう考え方があって、まあ、データベースも非常に斬新だったんですが、サービスモデルって考えがあって、まあ、先ほど言いましたように、こういう3ティア、ちょっと変わった、まあ、3ティアだと思っていいと思いますが、そういう構成をするんですが、実はこれをどういうふうに、これは実は唯一の、アズールの構成ではなくて、でこういう、まあ、例えばそのこれはウェブアプリですね。ウェブアプリを作りたいと思ったら、これは実はテンプレートがすでに用意されていて、でそのテンプレートをウェブアプリでいくぞっていうと、こういうダイアグラムで、このサービスのこれはダイアグラムだと、これは実は同じ10日の XML があって XML の表記してもいいんですが、そういうサービスモデルというのを生成します。で驚くべきことに、まあ、これは別にいろんなサービスも、これは、まあ、ビデオ会議のシステムで、これをもうこういう形でもう回路図みたいなもんですね。こういうサービスモデルってやつを作って、でこれをですね、これはあれなんですね、これビジュアルスタジオでこういうそのサービスモデルをできる、まだできてないと思いますけどね、デモだけだったんで、で要するにプログラマーはプログラムを作って、かつそのサービスモデルを作って、で、そうすると、ディプロイヤーってやつが、そのサービスモデルをちょっとコンフィグして、システムに与えると、これから先はすごいんですよね。自動的に、クラウドの中に、そのさっき言った3ティアのモデルを、物理的なハードウェア含めて、そういう環境を作る。本当かなと思いますけれど。でそういうサービスのライフサイクルをスクラッチから物理的なものから論理的なものまでサービスモデルでコントロールする、でそういう考え方ですね。本当かなと思ったんですが、ただ僕思い当たることは、例えば僕が SCA ってやったんです。こういうダイアグラムを与えると、それを実際のサーバーの環境にディプロイすること、これは SCA できます。でしかも複数のマシンを与えてドメインを作ってやると SCA でもやはりサーバーの環境を構築できるんですよね。それからもう一つ、これ思いついたんだけど、スリーテラって会社があって、今アプロジックってご存知ですか。でこれもやっぱり結構今売れてます、売れてる関心あるんですけど、これも実はこのロールバランサーだとかサーバーだとかロガーだとかそういうものをこうワイヤリングして、これをやるとデータセンターの同じ環境を作ってくる、同じ意味ですね。だからできないことはないんですが、その3ティアモデルからいろんなシステムまで含めてワイヤリング、あるいはそういうサービスモデルを抽象定義すると、それの物理層からそれを再構築してくれる。でさっきちょっとグラフで絵で見えなかった、よく説明しなかったので、実は
パブリックコントローラー切れたんですね。これ
パブリックコントローラーってやつがそれのコントロールをします。 で、これが実はアズールの一番最下層で、非常に柔軟に、自己組織可能な、そういうネットワークを、ちゃんと作ってる。で、そういう仕掛け、だから非常になかなか、理論的には大胆なことをやろうとしてるんですよね。で、サービスモデルというのは、だから、その、まあ、独立なエンティティで、デベロッパーが書いて、デプロイヤーがコンフィグして、で、サービスの論点や技術。で、そういうことをやっていくということ。で、実際のハードウェアのディプロイされる。その要素としては、サービスだとか、ロールだとか、グループだとか、エンドポイントだとか、チャンネルだとか、インターフェース。で、そういうものを、その要素にしてサービスを記述していく。これはサービス外側の記述ですね。でも、その SCA だとか、スリーテラーのアップロジックをやってる、多分同じような形で、だんだんそういう形でのサービスの抽象化、でそういうものがおそらく必要、多分いつも皆さんその3ティアで同じものだけやってればそれはそれでいいんですが、もっと柔軟にいろんな構成を変えたいという場合には、こうした形でクラウド内のサービスのモデル化、あるいはそれをちゃんと物理層にディプロイする力で、そういうものまで実はクラウド OS が持とうとしているというのは、僕は非常に面白いなというふうに思いました。で、まあ、リソースの割り当てだとか、プロビジョニングだとか、アップデートだとか、そういうところをみんな、ライフサイクルの管理を、まあ、そのレベルでちゃんと管理しようということをやっています。で、最後に、その、まあ、パブリックコントローラーっていうのの働きの一端ですけれども、これも非常に面白くて、P2P っていう技術がピアトゥピアですけど、まあ、日本だと P2P っていうとなかなか著作権が侵されるとか結構評判悪かったりするので、そんなことはなくて、非常に大事な技術だ。僕も昔 P2P やってましたし、僕も非常に好きな技術なんですが、で P2P っていうのはここ数年DHT ってディストリビュートハッチテーブル DHT っていう技術というか理論がある意味アカデミーでは爆発的に増えて、で理論の世界では結構賑やか、まあもう大体もう論文で尽くした感じもあっているんですけれども、でなんと驚くことにAzure の基礎には実はその P2P の DHT のオーバーレイネットワークっていう技術が使われているのを見つけてちょっとびっくりしました。P2P っていうのは基本的にはインターネットの世界をイメージしてもらえばいいんです。たくさん無数のピアがあって、それがあるバーチャルなネットワークにある場合には入る、ある場合には、まあ、そのファイルのシェアでもそうですね、ある場合にはジョインし、ある場合にはリーブするという非常に出入りの激しい世界ですね。だけど P2P ではその物理層のネットワークの上にオバレって言いますが、論理的にもう一つバーチャルなネットワークを想定して、物理層がいろいろ出入りがあっても、論理的には例えばピアとピアのコミュニケーション、あるいはそのピアとピアに対するマルチキャストを保証するっていうふうに2段階でやって、オーバーレイを使って物理層のそのチャンといいますか、出たり入ったりをできるだけその上の層に反映しないような作り、それは実は P2P の基本技術なんですよね。で、そのAzureが使ったのはそういう出入りが激しいっていう P2P の特質をですね、それは例えば1万台サーバーがあった場合に、例えば必ず毎日どれか壊れるわけですよ。で、それの、だからノードのリーブが例えばマシンの故障で、ノードのジョインが新しいマシンの追加あるいは修理で戻ってきたって考えれば、クラウドの世界の膨大な数のノードサーバーたちの、これは動的に実は出入りするわけ。だけど、その上は、実は常に安定して動かなきゃいけない。で、そういうことに非常にきれいに、P2P の、そういうチャーン体制が強いって言いますか、出入り、ノードの故障に対しても、そのオーバーレイ自体が強いっていう特質を非常にうまく使った、対応だというふうに思ってます。まあ、Google さんの多分ワーク Q もいろんな形で、その、絶対、その、ハイアベラビリティでレプリカを作るとか、いろんな工夫をしているのは明らかで、なんですが、多分それは僕は多分ヒューリスティックなアプローチだと思いますが、この Azure の場合非常にきれいに、その、クラウド OS、てかその、まあ、そういう意味じゃ、ハイアベラビリティというのはその対故障との戦いなわけですけど、実は故障との避けるわけにはいかなくて、それを きちんとある意味きれい その P2P の特質を使って解を出したという意味では僕は非常に面白いなというふうに思って、で基本的にはそのリング上のトポロジー、この話もちょっと難しい話になるんですけれども、まあ、全部のノードに例えばあの2の128乗あるいは160乗ぐらいのノード番号を振ります。でそれぞれがあの Azure の場合には双方向のリンクを貼って、で一番高い、まあ、あの0とあの一番高いところも結んで、そうするとちょうど円形のリングができます。これが基本構造です。でただし、まあ、例えばこれあの全部が自分の行き場所を知ってるわけじゃなくて、まあ、全部が全部、まあ、その完全グラフといいますけれども、例えば100万あの、まあ、1万個あって1万個のパスを全部記憶するのは大変ですよね。100万かけるあの1万かける1万とんでもない数になるん で限られたノードとノードの間のパスだけを持つようにします。最低限のノードで、それが、まあ、普通は自分の場所から2 の、 2のべき条項、まあ、あの1個あるいは2個4個、8個、16個っていうふうに2のべき乗ずつ離れたところのノードにはパスを貼るようにします。で、そうすれば必ず、あの、行って、まあこれで図をちょっと見る。まあ最初はバーンって飛ぶんですが、ちょっとこれ行き過ぎならちょっと戻って、また小さく戻るというふうにすれば必ず、あの2のべき乗で、あの、ログ N の、あの、回数で買う相手にたどり着くというふうに、全部のパスを持たないから、ルーティングをします。でも必ずログ N 項、大体ログ N 項のぐらい の確率で必ず相手にたどり着くようなルーティングをします。だってルーターを置いたって同じですよ。ルーターだって中で多分何回か多分あの同じあのクラス C に全部収まるわけや、それとは256個しかできないわけで、1万個とか2万個とか多分100万個あったらみんなドメインも違う。必ずルーティングは必要になります。だからそれもあのこのルーティングをその P2P のリングの中で、まあ、これ DHT の基本ですけれども分散バイナリーハッシュでルーティングをするっていうアプローチを取ってます。これも実際にどうなったらよくまだよく分かんないですね。まあ、こういう形になって今ここに見かけ上6つのノードがあります。で、まあ、実際には0から2の128乗までの空間があって、この空間をあの大体大きく、まあ、ノードが6個あるのは6個の領域に分けます。それは実はパーティションと呼んだりします。で、これが実はさっき言った、あの、パーティションキーとも重なってるんです。直接イコールじゃないんだけども、まあ、ここのパーティションは、さっきパーティションを束ねて、リージョンっていうのを作って、リージョンをハッシュして、ノードにアサインするっていうグラフをちょっと見せたんですが、その多分、ここでいうリージョンに当たるものです。また、まあ、パーティションと呼んでもいいんですが、あるノード、あるサーバーは、ある範囲の、あの、守備範囲を持ちます。でそれがあのここを、まあ、こういうような形で守備範囲が自動的に分かれて、で、まあ、ある ID あのこれは何でもいいんですが、その守備範囲内であれば、守備範囲ってのは簡単ですね、その台から小の間にあればそこの担当ノードに情報を飛ばすようにします。今これでこいつはどこ行きたいんだろう、あの4601に行きたいっていうと4601の多分これで言うと500って書いてあるところですね。ここがあの905から5501までの守備範囲なんで、多分こういう方ここへ飛んでこういうふうに行くというふうにで必ずあのその守備範囲、範囲なの実は意味があって、あの後でちょっとお見せしますけど、ノードが抜けても実は修復すると範囲を守備範囲を広げればノードが脱落しても、あの、必ず1対1でやっていったら、1つ落ちたらそいつが届かなくなるんですが、守備範囲があるので、まあ次の図見ればいいかな。で、こいつがだから死んじゃうと、守備範囲、こいつの守備範囲をみんなでこう分けちゃうんですよね。で、そうすると、まあ、ノードが死んでも守備範囲は残るので、どっちかに、あの、行ってくれるという話です。で、まあ実際には、まあこれでこうやってやると、あのさっきと違うノード行きましたけど、それは守備範囲が変わったので4601で今度はあっちのノードが死んじゃったんで、あの今度はこっちへ飛ぶよという話です。これはルーティングオーバーレイというふうに言います。もう一つ大事なのはその上に実はデータを重ねてデータオーバーレイと作ります。やっぱさっきのはデータがなかったんですけど、これにデータを重ねて あのデータオーバーネットを作るんですけれども、でそうすると何が起きるか、まあ、それぞれのノードの中にデータの塊があります。先ほどは単に数字だけしかなかったんです。これは4 あるあの500っていうノードに4601というパーティション ID だとか2953というパーティション ID のデータが載ってます。でこれは数字はその守備範囲の中の数字だったらそこのデータ持って構わないということでノードにデータを載せていきます。これが ある意味その SDS がデータベースの一つの基礎になっていくわけですが、でこれでこういうふうにいろんなパーティションごとに、パーティションっていうか、まあ、先ほど言った02-128乗のバーチャルな連続した空間をいくつ区切ったものにデータの塊を対応付けていきます。でそれはそのノードを代表するサーバーがこれらのデータの面倒を見る、まあ、先ほど言ったこういうような形で内部にデータを持つということなんですが、こういう作りをします。でまあ、そうすると、まあ、サービスが実はあるデータにアクセスしようとする場合にあるデータがどこのパーティションに属するか、これはまあ普通のハッシュでハッシュ関数でいいと思いますけれども、ハッシュを取ると、どこのパーティションかというのが分かってそこにこう行く と、今度は先ほどあたりにノードでたどり着いた、これはそのデータへのアクセスですね、データへのアクセスができるようになります。でそれだけじゃなくて、もしもあるノードが落ちたら、まあ、まず守備範囲を変更します。でそれだけじゃなくて、大体全てレプリカを持つんで、レプリカをもう一回再配置して、でここのところだと EF HI がなくなっちゃいましたね。でそれじゃまずいんで、今 H と G を急遽レプリカからプライマリーに戻して、でこうすると今度これでもきれい、プライマリーからセカンダリーからプライマリーのフェールオーバーをしなきゃいけないんだけれども、それでも守備範囲のところにもう一度新しいのを突っ込めば、ノードが死んでもデータは必ず見つかるべき、こういうメカニズムなんですよ。これ DHT の世界と結構普通らしいんですけれども、ちょっとまああまりデータベースであまり見たことないかもしれないが、まあ、やってることは同じで、誰かが必ずデータを保持してそれをシステマティックに保証するというのに、こういうメカニズムを使っているということ、これなかなか非常に綺麗な回 で、これが本当に動いたら素晴らしいなというふうに思います。で、まあ、そういうふうに非常にラディカルに理論的に新しいことに挑戦しているようにアズールは僕には思えて、そういう意味では非常にクラウドのベースにP2P のこの DHT を持ってきたり、でテーブル自体をリレーショナルからはっきりハッシュキーバリューハッシュに変えてみたり、それからサービスモデルって形で動的なサービスの配置をそのファブリックコントローラーがやるっていうメカニズムを準備したり、そういう意味では僕らの想像以上にクラウドって技術的に新しいことを挑戦しているっていうことが分かってもらえればいいなというふうに思っています。今日のご覧いただきこれで終わり、どうもありがとうございました。